です。
スロリーマン K です。あのですね、まあちょっとこの話はまあ、次のなんだあれ、もう頭も回んないんですよ本当に。あ、次のフリートークの時にここに関しては話そうと思うので、今回は4月の第4週稼働録ということでですね、もう早速いきたいと思います。ちょっとですね、体調は良くないんですよずっと。まあその話はその次の稼働録、フリートークの時にしようと思うんですけど、なのでですね、ちょっとトーンがあまり もうちょっとね、喋ってるうちにテンション上がってくればね、もうちょっと声のトーンも大きくなってくるかもしれないですけど、まあ、今のところは、テンション上がんないですって、そりゃ本当にね。はい、そんなことはさておきですよ。今回は4月の第4週稼働録ということで、4月最終週、4月の27日から30までの稼働録になります。ゴールデンウィークですね、これ。もう人によってはゴールデンウィークらしく、まあ、一般的には4月の29日からゴールデンウィークと言われているということですよね。で、私もですね、ゴールデンウィークは稼働はですね、結局4月中は30にしたのかな、まあ、その辺は後で出てきます。今日はですね、この日はまあ月曜日ということで、まあゴールデンウィークに入ってる人もいるのかもしれないですけど、一般的には20かかるということで、ゴールデンウィーク前ということになるんですかね。月曜日、週明けの月曜日ですが、この日は A 点の特備、さらに D 点、E 点が回転告知ありということで、まあまあ戦えそうな状況にはあると言いたいところなんですけど、データを見る限りはですね、あんまり良くないんですよね。で、まあ強いて言うなら、ハッピージャグラーが7台中3台打ってをしておくのでいいんですけど、それ以外がちょっと攻めどころがないので、ちょっとパスかなというところですね。やっぱりね、A っていうのはですね、ジャグラーに力を入れなくなってるんですよ、明らかに。で、そこからやっぱ角が落ちちゃってるんですよね。全体的に落ちてる。これは完全に戦略のミスだと思いますね。それこそね、ジャグラーを多台数抱えてるのにもかかわらず、ジャグラーの設定を落としたら、それは全体的に角減りますよね。ねえ。だったらジャグラー減らせばいいのに、それをしないから、まあ、したところでね、角も上がんないんでしょうけど、なんかそこの踏ん切りがついてないしですし、なんかちぐはぐな感じが、ね、見えるって取れるんですけど、この方法は。それはさておきですよ。あんまりね、AT 行かないんですよ、最近。結局、この日も AT に行かず、まず C 点を覗いてみることにしたわけですが、その C 点も良くないということで、また A 点に戻ります。結局 A 点に行くんですけど、やっぱり打てるそうではないということで、また店移動、B 点に行きます。そしたらですね、B 点、ブブブ2に打てる台が出まして、これがノーボーナス372ゲームハマりと。ブブブ2は、ゲート数と天井が短縮されるので、350あれば、徐々に打てるかなと思ってます。で、今ブブブ2そんな稼働ないので、やっぱ客層緩い店ではですね、結構この夕方とかでも、ノーボーナス台、ある程度ハマって、多分チャンスゾーンまで打って、チャンスゾーンスルーした時点でやめてるっていう感じなんでしょうね、これね。これがね、結構拾えてるんですよね。この時はですね、チャンスゾーンになかなか当たらず、結局天井まで行っちゃいますが、この天井で当たりまして、しかも当たったのがですね、ボーナスじゃなくて、直撃やったんですよね。直撃のこともあるとは、確かに天井圏のところに書いてはいたんですが、まあ本当にね、AT 行くと思わなかった。履歴見ると、前回も当たりも天井っぽいんですが、この日ではないんですよ。その前の日かな。天井で当たってるっぽかったんですけど、それもやっぱ AT、直撃らしいんですよね。 かそうなってくると話変わってきますよね。初代ブブブの場合って直 AT じゃなかったのでボーナスでしたからね、天井行っても。まあそれでもやっぱ期待値的にはこれかな、ハマり台は初代よりも音響が少ないんじゃないかと言われてます。多分上位があまり強くないからなんでしょうね、前作と比べると。まあそれはさておき、これがですね、3戦中2戦をレア役で突破するという奇跡の引きを起こしまし、見せまして、あっさり上位に、超革命ラッシュに突入します。が、単発ですよ、まさかの。そこまでいい感じで継続していったのに、ここでまさかの単発、引き戻しもなしと。はい。まあ、ね、期待値は詰めたということで、まあね、よしとするしかないんでしょうけど、この日はそのまま、ガールズですね、ヤグラガールズ4252ゲーム、ビッグ22レギュラー17というですね、ゴリ込みの台があったんですけども、今季はもう、この履歴打ちなので、感動悪かったらすぐやめるというところで、結局やめました。ちょいプラスにはなりましたが、まあ、ブブブの負債を取り、戻すにまでには至らず、この日はこれで実戦終了ということにしております。4月28日火曜日。この日はですね、午後からの会議があったので、それが終わった後にですね、職場に戻ってもよかったんですが、戻るともう5時前ぐらいになっちゃうので、この日は、会議終了後休暇ということで、そのまま直帰する。まあ直帰なら直ホールということですよね。この日はですね、C 店が景品配布の告知があったので、まあそういった日はですね、設定料金に期待できることが多いので、まっすぐ C 店に向かうことにしました。C 店到着したのは3時50分。まあこの日はですね、夕方からの実戦になるので、ここが狙い目というよりは、ホールについてからの状況把握で、狙い手を決めていくっていうような流れになるのかなと。そんな中です。ミリオンゴッド560ゲームハマりというのがありまして、今回のミリオンゴッドですね、ハマり台ならかなり有効だというふうに言われています。天井がですね、まあ外線と一緒で2分の3分の1でしたっけね、1% か 80% がと 50% でしたっけ、あのループストックが、それプラスそのチャンスゾーンにの振り分けもあるみたいなので、かなり強力だということなんですよね。本当かどうかわからないです。ただまあ一応期待値発信者はそう言ってるので、ですし、外線の時もですね、実はかなり、天井狙い有効で、私も相当外線にはお世話になりましたね。外線の時も650だったかな、30だったかな、ハマりぐらいからもう打ってましたんで、基本的には今回の、ゴッドはもう560でもいけるんじゃないかって話ですけど、まあ、今回はですね、560ゲームハマりがあったので、それを打ってるんですけど、まあ、やっぱ600あれば、ほぼ間違いなく、前作と同じ、石を同じぐらいの期待値が見込めるということなので、まあ、あんまり打ってなかったですしね、とりあえずこれ打ってみるようにしました。初打ちです。したらばですね、89ゲームで、なんだかわからないうちに0-0しまして、Z ゾーンという、なんかチャンスゾーンに突入したと。なんだこれという前に、あっ、という前にですね、まあ、この時の、Z ゾーンは何事もなく終わったんですが、これ、まあ、後々今調べてみたらですね、結構なチャンスゾーンなんですね、これ、強力な。上乗せ特化ゾーンなんでしょ、これ。要するに。この間に、Z ゾーン中に、キナーが5連すると、その時点で、ジジストック。キナの成立確率は 1.4 分の1。で、チャンスが5回あって、キナが成立するたびにゲーム数の減算がストップされるので、キナ以外が5回までに止めさせればいいということなんですね。期待値って6割くらいあるんじゃないですかね、これね。物ないのかな、でもそのくらいあると思うな。さらに、キナナが5連すると、今度 Z ゲームに突入して、Z ゲームからは、キナナを引くたびに上乗せするということで、 だから、気になる中、7連すると、時事3つ即ということになるんですよね。これ相当すごいですよ、これ。で、確率は 1.4 分の1ですので、大体何分ですか？ 1.4 分の1っていうことは、今ちょっと計算してみますと、違う、1割って4か。71% ですよ。まあでもな、この71を、5連させる確率っていうのは、0.714 ですよね。かける 0.714285714。0.714257140。0.714257140。0.714257140。0.714257140と思って、100倍。ああ、それでもあれか。33%ぐらいしかないのか。チャンスがね、5回ありますからね、相当な期待度あったはずなんですけどね、引けないですよね。まあ、超革命らしてもね、単発ぐらいの人間ですから、70% 引けないですよ。まあ結局ですね、00分の GG だけ消化して終了して単発でした。その後ですね、スマスゴ花火の島が、良さげだぞということになりまして、これがですね、4台なんですけども、3台がですね、5、6の数字なんですよ。バッキング結構ついてて、ガッサもいいと。まあ、あいていたのが3397ゲームで、ビッグ9レギュラー8という台なんですが、まあ、これ以外がすごくいいので、これは平均して高いんじゃないかということで着席する、してみました。そしたらですね、バケ3発引いたところで、4581ゲームでビッグ20、レギュラー15という台が吐き台になったので、すかさずこちらに移動します。しかしですね、これがですね、RT 中外れはですね、花火ゲーム、花火チャレンジ、どっちも6以上なんですけど、私は一番重要なのが、通常時の風鈴だと思ってるんで、これがね、圧倒的に1位か。で、ビッグ中の斜め風鈴もね、5分の1でですね、相当な偶数寄りということで、一応これ判別アプリに入れると、まあ、2位濃厚ということになってしまったんですよね。ということで、ボーナスは悪く、でも私この調子からね、ボーナス確率もだいぶ悪化してきてるんです、してしまったんですけど、まあ2だったらそんなもんかなということで、一応フルコイルで 102% あると言われてますけど、1、2ならちょっと打ち勝ちないので、これ以上追うのはということで、プラマイゼロぐらいのところでやめることにしました。まあ、またですね、このホールはね、全台系をやることはよくたまにあるんですが、その時って大体5なので、6の時もありますけど、この日のホール状況から考えて、6まではちょっと見えないなということでですね、まあ、やめるということにしました。この時点で打てる台がなくなりまして、特備である B 点に移動しました。B 点に着いたらですね、またゴッド。しかもこれがね、639ゲームと637ゲーム販売に2台隣に並んで空いてまして、これはすかさず行くべきだろうというところなんですが、どっち行くかなと。期待値的にはね、おそらくループストックしやすい、奇数の方が、まあ何でも、いいのかなと思ったんですけど、まあでも偶数の方がいい、設定いい方がいいんでしょうね。24の方が多分、ね、期待値上がるでしょうからね。天井狙いしても。ということで、偶数っぽいグラフを示していて、かつ、よくハマっている639ゲームハマりの方に着席しました。まあ、要はギザギザで右下に下がってるだけですね。これがですね、67ゲームであっさり当たりまして、さらに時事終了後24分で引き戻しもあり、いい感じではあったんですが、いずれも単発ということで、621枚のプラスで終わりました。その後は4611ゲーム、ビッグ18、レギュラー19というジャグラーガールズを発見しまして、特備の時って割と設定入るんで、ジャグラーにも、このホールは。その特備補正という意味でも、まあ、履歴自体も、ここについては、昨日よりは問題ないのかなと。ということで着席はしたんですが、まあ、所詮ね、履歴打ちなのと、ガールズに関しては、この日ね、もう一台、 5000ゲームで合算2桁っていう台があってですね、2番台なんですね、これ。1番台がこれだったら、ちょっと粘ったんでしょうけど、2番台だとちょっと反応悪ければやめるかなというところで、とりあえず打つことにしたんですが、やっぱ反応が良くなくてですね、結局1番台もよく見るジャグラーの長連のババアがですね、カバに見たババアがずっと鎮座しているので、まあ開かないだろうということで、結局この台を、マイナスになる前にやめたということところでした。結局ですね、これでこの日の実戦は終了としたんですが、まあ結局 A タイプはパッとしない結果に終わり、ゴッドの2台分だけでのプラスで終わるということになりました。まあ、ゴッドを打ってるんだから、こういう展開は求めてないんですけど、まあ、期待値を詰めただけいいマシという感じですかね。4月30日木曜日、この日はディーテの特備でした。4月はですね、朝一稼働をすることも検討したんですが、最後の特備。ただですね、どこなら狙えるのかっていうところと、過去のね、実績を考えると、回収、土回収っていうまでの回収にはならないと思うんですが、それまでのね、27、28、29がですね、全体的にこの D テも含めて、いまいち活気がなかったので、ちょっと危険を感じてですね、様子に結局朝一稼働せず、いつも通りの夜から稼働ということにしました。さあ、しかしですね、夜からデータを見てみたらですよ、カバネギ、旧北斗、延々がいね、良さげでしたね。で、ネオワイも良さげ。ただ、データを見る限りですね、前台機をやっているように見えない。おそらく半分かなって。延々は結構出てたんですけれども、まあ4台設置ですからね、まあわかんないですよね。買わないと記憶とは数字だけ見ればね、発売確率で設定の良し悪しは大体見えてきます。し、ネオアイもまあまあそうですよ。で、カバネギにもついても18台あるんですが、いつものみたいな右、肩下がりのグラフばっかりではなく、プラスサマーデーがすごい多かったので、まあ多分川田設定入れてたんでしょうね。まあ、とりあえず半分とはいえ、ホール状況はかなりいいと良さそうだということで、この日は、まず D 点についてから、空き台状況を見て、どうにか決めるということにしました。D 点到着します。まずは各島を見つつですね、データをチェックします。キューホットネオワイムについては空き台はあるんですが打てそうなではない。延々は空き台すらない。カバネギはですね、2台空き台がありまして、スランプグラフを見るとどっちもプラス3枚になってるんですよね。あ、じゃあカバネギかと。どっちに行くかってなった時に、まあ一応設定内で座るので、まあね、要は高設定なほど当たりやすいというのがカバネギだと私は思っているので、一応その右肩上がりに近い方でよく回っている方っていうことでですね、まあ正直そっちがですね、やめゲーム数が30ゲームだったかな。でもう1台がね、270ゲームまで回ってたんですけど、まあ天井に近い台に座るっていうのも一つの手ではあったんですが、まあ設定狙いだとね、あんまりどれがハマってるかそんなに重要じゃないだろうということで、一応私の今までの経験と優先することにしまして、こちらの右肩上げでかつよく回ってる台という方を選ぶことにしました。初当たりですね、174ゲームの生駒チャンスゾーンから、これがね、親潮ボーナスでね、がっくりと行ったところだったんですが、あ、親潮、早白ボーナスか。しかしこれがですね、一発で ST が来まして、ダブルチャンス目引いたのは結構大きかったですね。これがね、この日は ST の気が良くてですね、5連しまして、朝8 0 0枚弱ゲット。 しかもですね、3年目のボーナス終了後に、ね、ビバでしたっけ出てきたんですよ。ビバってでも今回の川ネギあんま関係ないキャラクターで、なんかこれいいことある、でだから、出ただけでいいことあるんじゃないかと思って調べたらですね、やっぱりそうでしたね。これ40確定なんですね、これ、言っていると。まあ、この時は訳もわからず打ってしまっていたので、飛ばしちゃって写真が収められていないんですが、とりあえずもう高設定積もは確定ということになりました。その後もですね、初当たりはね、軽かったんですよ。ちょっと待ってくださいね。この後ね、一周期で当たりまして、しかもエピソードボーナス。ただ単発、ボーナス一発しか引けず終わり。その後19ゲームから無名チャンスとか当たりで、これまたエピソードボーナスということで、やたらエステの引きがいいと。で、これは4連。で、この4連終了後には金取りが出まして、まあ、ビバが出たので、まあ、すでには4以上であることは分かっていたんですが、まあまあ、これでお墨付きはもらったということですね。ただ、これも気づいたら、飛ばしてまして、写真が収められてません。証拠写真がない。残念すぎます。しかし、そんなね、順調にうまく、世の中がうまいこと、ここは進まない。浜屋突然訪れるものですね。まあ、チャンス損スルーします、ここからは。260ゲーム、イコマスルー。340ゲーム、無名スルー。536ゲーム、イコマスルー。4発目、776ゲーム、無名。これが当たりまして、しかもこれがね、確かエピソードボーナスだったんですね、これも。しかもこれ7連しまして、この後、なんだ、なんかエンディングかなっていうのに来ましてね、エンディングなんですかね、影行き SP とかっていうのに入りました。この間のそのフリーズチャンスだからチャンス目も引いたんですが、結局フリーズもなくですね。そこそこいい状態だったはずなんですけど、肝心のこの影行き ST が駆け抜けということで、もう、なんだ、そこじゃないだろうって。まあ、そこまで行くまで引きは良かったんですので、その部分が返ってきちゃったって感じなんですが、まあ、この辺でね、やっぱりね、引きずにですね、突き抜けられないのが、やっぱり今月の苦しいところなんですよね。ということで、ここが駆け抜けたところで実戦終了ということにしました。もうね、時刻が9時半回っていたので、まあこれ以上追うのはちょっとリスクあると。1時間もなかったですかね、言ってまで。結局、最終結果は投資322枚の回収1447枚、プラス1125枚ということで終わりました。まあ、きついハマりがありましたが、チャンス自体は軽かったので、まあ、これが高設定だと、行くぞということなんでしょうね。今回はね、島状況からの大選びにしまして、座ったので、短時間実践でもあったので、発行率まではね、やらなかったんですけど、まあ、朝からつばいは発行率を見ながら、押し引きっていうことになってくるんでしょうね。とりあえず、いい経験は、河原に初打ちで、筋トロ以上は積もれたので、まあまあ、良かったんじゃないですかね。おそらくね、4だったと思うんですけどね。断定はできないんですが。